はい、それでは、御言葉に入りますけれども、ですね、今日のですね、今朝注目したい箇所はですね、四世紀の16章の6節になります。四世紀の16章の6節になります。で、午後礼拝では13章から16章まで一気に学びたいと思っております。で、ですね、今日はですね、四世紀の中でも代表的な四世、これで具体的な四世紀における四世はですね終わりますけれども、サムソンの生涯をですね、見ていくことになります。サムソンですね、私たち、これまで四世紀を学んでちょっともどかしさっていうのを感じてなかったでしょうか。私自身がこの読んでいってもどかしいなって思うことがあるんです。で、それはですね、何かというと、あまりにもこうめちゃくちゃな状態ですね、普通ではない状態にもかかわらず神様が働いておられるというところなんですね。完璧なところに神様がおられて、不完全なところには人間しかいない、というふうに私たちは思ってしまうんですけれども、このコンビネーションがある、不完全なところに神様が働いておられるという神様の真実って言ったらいいでしょうか、憐れみと言ったらいいでしょうかですね。また同時に人間がいかにこの弱いかっていうこともですね、私たちは見ていってます。で、ギデオンをですね、ギデオンは前々回ですね、そしてエフタを見ていき、私たちはですね、他の獅子も見ていってですね、獅子自身が、今度は、この周りの異邦人たちの習わしの影響を受けてって、でそれで、もう神様に用いられているという姿をですね、この見ていくんですね。で、今日今から見ていくサムソンはですね、そのもう典型中の典型であります。彼は主の霊に満たされて怪力を持ってました。怪力ですね、もうそういう言葉を使っていいと思います。ものすごいですけれども、こんなに弱いんだ、女に弱い人だったんですね。それで自らを滅ぼしてしまう、その悲しい生涯なんですけれども、最後にその付き合っていた女がデリラと言いまして、そのデリラが言った言葉を、この一部をですね、この見てみたいと思いますが、16章の6節ですが、そこでデリラはサムソンに言った。あなたの強い力はどこにあるのですか。どうすればあなたを縛って苦しめることができるのでしょう。どうか私に教えてください。ですね。あなたの強い力はどこにあるのですか。デリラが問いただしている言葉だけですね。強い力。私たちも、このギデオンの生涯を通してですね、主から与えられる力が、どこから来ているのかを、この見ていったのを覚えてますか。数じゃないっていうのを覚えてますか。数ではない。13万5000人いるミディアン人がいて、でイスラエルのミディアン、あのギデオン軍の方はたった3万2000人しかいなかったところで、あなたの数は少なすぎるって言わなかったんです。神様、逆だったんです。あなたの数は多すぎるって言ったんです。そしてどんどんどんどん神様が減らされて、結局残ったのが300人だけだったんですね。で、そこで私たちが知ったのは、数が多ければいい、量があればいいというものではない、むしろそれが妨げになるということを見てきました。で、例として覚えてますか。贅肉ってそうですよね。 ない方がいいわけですよ。ない方が。また違う例を私話しましたよね。今は捨てる術なんて言われてますけれども、物があればいいというのは嘘で、少ない方がより目的を達成できる、質を高めることができるという、その神様の働きがあります。で、具体的にギデオンにおいては、ギデオンが戦った戦いにおいては、恐れる人がいたんですね。恐れていた。で、その恐れている人が、まあ、結局その戦いからは退いたわけなんですけれども、もし私たちに恐れがあればですね、主のために何かを行うことは邪魔になるんですよね。例えば私たちの生活の中で、まあ、保険というものがありますね。損害保険とかね。で、損害保険を加入すること、まあ、実はそういう質問を受けたことあるんですけれども、それって神様を信頼していることなんですか、どうなんですか、信頼してないことになっちゃうんですか。で、私が答えたのは、いや、私たちが神様から与えられた財を管理するという手段としては有益になり得ますよという話をしました。けれども、もし保険の加入を漠然とした不安から、それをもう行って、何、これが不安だ、あれが不安だ、そしたらむしろしない方がいいわけですね。しない方がいいわけなんです。で、神様は時に私たちがその何か違う動機で行おうとして、頼ろうとしているもの、自分が守ろうとしているものを時に憐れみの中で取ってってくださるということがあるわけなんです。で、取り去られた後の自分ってすっきり爽やかなんですよ。主に明け渡した自分ってこれほど楽なことはない。周りの環境に左右されず、ただ主を仰ぎ見ている自分、こういう心の備えができている人がいれば、何百人にも勝る働きをその人を通して神様がしてくださるよということなんです。で、サムソンはその生涯の初めはそうした献身をしていくですね、人の典型でした。13章の2節から5節、詩式ですね、13章の2節から5節を、見たいと思いますけれども、こう書いてあります。さて、ダン人の士族でその名をマノアというツォルアの出の一人の人がいた。彼の妻は不妊の女で子供を産んだことがなかった。主の使いがその女に現れて彼女に言った。見よ、あなたは不妊の女で子供を産まなかったが、あなたは身ごもり男の子を産む。今気をつけなさい。ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのなじる人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める。なじる人であるですね。生まれながらのなじる人であると、このように主の使いが母親になるそのマノアの妻にですね、語ったんですよ。で、なじる人の掟についてここにずっと通っていらっしゃる方はもう知っているはずですですね。民数記の6章に出てきました。一定の期間主に自らを捧げる、主に性別された、性別というのは清く分かたれたって意味ですね。他のものから分かたれて主のものだけになっているという期間を設けます。自らですね、これは自発的に行うことであって強制されるものではないんですね。自分が主に捧げますと。その時には髪の毛を切りません。髪の毛を。そして死体に触れることもいけません。たとえその間に両親が亡くなったとしてもですね、遺体に触れることはできない。あとはブドウの実から取れたもの、 その実だけではなくて、例えばブドウ酒、ジュースであるとか、あとはレーズンのような干したものであるとかも、一切ブドウの実から取れたものは食べてはならないということなんですね。でこれがナジル人のこの掟であります。でその髪の毛ね、あの合礼拝で見ていきますけども、彼の髪の毛はすごい特徴的ですね。その髪の毛があるかないかで全てが決まるんですが、髪の毛に何か神様の力が隠されているのではなくて、この目的というのは日常で行っていることに自らその制限を設けていく、自制をしていくということが目的であります。日常で行っていることで私たちは必ずしも罪と呼ばれているものとか悪い悪だと呼ばれているもの、これを別にね、重要なものっていうのはたくさんあるわけなんですよ。けれどもそれを一定の期間控えることで、より効果的に主に仕える、神様に仕えていくことができるのであれば、それをあえて行いませんという自由が私たちに与えられているんですね。でこの自由を十分に享受している、楽しんでいる人というのが主に性別されたものの特徴になっていきます。でパウロがですね、コリントの第一の6章の12節でこういう話をしています。すべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されはしません。これすごい話をしています。すべてのことが許されたのですとこう言ってるんですね。クリスチャンの生活、キリスト者の生活は、これをしていいかこれをしていけないかという規則の中に生きているのではないですね。これこれのことを しなければ私はクリスチャンらしく生きているというのでもないんですよ。その価値観あるいは倫理観がこう変わったんですね。でそれは何かというと、神とのキリストにある愛との関係の中でこれが益になるかどうか、または同じように自分自身のように神を、隣人を愛していく、他の人を愛していく中でこれが益になるかどうかという愛の関係になってるんです。だからあ、これやっとかなきゃいいのねって、えこれやっといていいの、これやっとけばいいのねって、でこれやっとけばもう大丈夫、そういう話じゃないんですよね。だからあえてこれを私はしませんと、普通だったらやっていいものもしませんという、それは神を愛するがゆえに、あるいは隣人を愛するがゆえに行っていくということになります。あともう一つはですね、自分が何かこういうことをしたらそれが自分がコントロールしてやっていくのではなくて、そっちの対象の方が自分をコントロールしていくと、いわゆる中毒っていうね、まあ、人間的に言ったらそういうこともあるし、まあ、いろんな自分をコントロールしていくものがあればそれはあえて行いませんよという自由があるんですね。で例えるとスポーツ選手なんですよ。で実は新約聖書の中で具体的にスポーツ選手、競争している選手に例えているのがこの使徒パウロがですね行っているんですけれども、競争するときに長距離でも短距離でも長靴を履いて出てくる人はいませんね。でも履いたからといって規則違反じゃないんですよ。なんかいや違うよというか専門家に言われたら困るんですけれども、もし規則違反ではないわけですね。でも賞を得るには極めて不利になるわけです。で今はオリンピックの時期ですから、皆さんよくこのインタビュー、選手のインタビューを聞いて、このこれこれは控えているっていう話も聞かれているかと思うんですけれども、例えばですね、妻が教えてくれたんですけど、ある選手がですね焼肉が好きなんだけれども、その間にお腹を壊したくないから期間中は我慢しているっていうですね、そういう話もあったわけなんです。もちろんキリスト者にはですね、この無条、この 無条件に避けなければいけない行いというものがあります。これを行い続けて、平気で行い続けていたら神の国に絶対に入れないよというふうに断言されている行いがあるんですね。例えば不貧困、偶像礼拝、姦淫、難色、これは男と男が寝ることですね、盗み、むさぼり、酩酊、酔いしれること、あとはそしりとか中傷とか、そういうもの、これらを行っていたら騙されてはいけません。神の国を受け継ぐことはできないということが何箇所かに書いてあります。これらは避けていくわけなんですけれども、けれどもそれに当てはまらないものだとしても、神を愛していくがゆえに、キリストにあって他の人を愛していくがゆえに、あえて行わない、その愛の行いに従ってイエス様が再び戻って来られるときに、よくやった、あなたは忠実なしもべだよ、あなたは小さなことに忠実だったから大きなものを任せよう、この報いが与えられるわけなんですね。ナジル人の特徴がこれでした。で、具体的に彼らが避けているものについても注目したいと思うんですが、まずブドウ酒とかブドウから出るものですね。で、もう一つが死体に触れてはいけないなんですが、このブドウから出るものを何で避けるのかというと、自分に対する刺激物を避けるという象徴的なものになっているんです。強い酒、つまりアルコール度数の強い酒を飲むことによって、いつもはしないことを平気でしてしまうというのがあるんです。これ箴言の23篇のですね、途中からこの強い酒に対する戒めが書いてあるんですけれども、ちょっとだけ読みますね。災いのある者は誰か、嘆く者は誰か、争いを好む者は誰か、不平を言う者は誰か、ゆえなく傷を受ける者は誰か、血走った目をしている者は誰か、ぶどう酒を飲みふける者、混ぜ合わせた酒の味見をしに行く者だ。ブドウ酒が赤く杯の中で輝き、滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。後ではこれが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は異様なものを見、あなたの心はねじれごとをしゃべり、海の真ん中で寝ている人のように、捕虫のてっぺんで寝ている人のようになる。こういうにあるんですね。で、私の妻はですね、あるときに泥酔した男性から殴られたことがあります。これ犯罪ですよね。でもお酒飲んでたからって言って許される文化ってありますよね。でも神の前では通用しません。で、新約聖書ではこう書いてあります。また酒に酔ってはいけません、そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。なんで酒に酔っちゃいけないっていうのと御霊に満たされなさいが横にくっついてるのかっていうと、似てるんですよ。え、そうなんです。酒飲む時って何か自分がいつもこうなんか考えている、それからその上にあるもの、いわゆるアルコールの影響を受けたいわけですよね。で、解放されたいわけなんですけれども、御霊に満たされる時というのが同じような解放感を神様が与えてくださるわけなんですね。で、その身というのが、例えばさっきのお酒を飲んで酔っ払ぐでんぐでんになってですね、この争いとか嘆きとか傷が増えるのではなくて、むしろ喜びとか愛とか平安や親切が与えられる。で、さっき賛美もしなさいとも書いてありました。賛美を共に捧げることによっても同じような効果が与えられます。そしてもう一つ、今度は死体に触れないということ、これはですね、罪や汚れに触れないということに書いています。で、罪の報酬は死ですって聖書に書いたんですね。罪を犯す者は死ななければいけない。そして汚れっていうのは、それは腐乱していきますよね。死体っていうのは腐乱していきますから、それも表しているわけです。つまり何を象徴しているかって言ったら、その汚れから離れる生活をしていきなさいということをですね、言っています。で、パウロがですね、このテモテへの手紙で、この家の中にはですね、いろんな器がある。金や銀の器もあれば、木の器もあれば、あることはたっといことに、あることは卑しいことに用いていると。で、あなた方は 卑しいことではなくて尊いことに用いられる器になりなさい。それは清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなりなさい。そうですね、例えば応接室に飾られているなんか綺麗な器もあればね、ゴミ箱の器もあるわけじゃないですか。でその後でテモテに対してパウロが、若い時の情欲を避け、清い心で死を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を求めています。その情欲を燃やすことがこの卑しいことに用いられていく器になっちゃうよということで、この汚れから避けなさいという話をしているんですね。で私たちが気をつけなければいけない主の力、神の力についての定義なんですけれども、このサムソンのような人なのか、それとも自分を清く保っている人なのかなわけなんですね。2人の指導者がいたとします。で皆さんがどちらの指導者についていきたいか。1人は説教が素晴らしくて恵みに富んでいます。多くの人を引きつけるカリスマもあります。一人一人に気遣いができて、もう能力を持っている牧師がいます。でもう一方では説教は間違ったことは言ってないんだけれども、なんか聞き惚れることはない、魅力がない、でどうしてもその人の欠点が見えてしまう。でもその人はもう地道にキリストとの歩みを持っている。で実はその前者の能力のある牧師には大きな問題があった。金銭問題と女性問題があった。後者は一人の妻を愛して子供をきちんと育てていた。どちらがいいでしょうか。で多くの人が前者の教会に行くんですよ。多くの人が行きます。でも先ほどのテモテの手紙を見ますと、どちらが尊く用いられるのか、後者なんですよね。私たちはどこからその神の力っていうのが出てくるか、慎重に吟味していく必要がある。でこのサムソンの生涯をですね見ていくと、本当にすごい。もう例えばライオンが来たらですね、子ヤギをですねこの引き裂くかのようにぐわーっと引き裂いていくですね。でロバの顎の骨でなんと千人を撃ち殺して一山作り二山作りと死体がね積み上がっていくんですよ。でそういう怪力を持っていた理由が、さっき言ったデリラがですねどこから出てるのと。で最後に彼は明かすんですけれども、この髪をこれを一度もカミソリを当てたことがない、これ剃ってしまったらなくなる、このなじる人であったがゆえにその力があるんだよ、こう言ったんですね。その主に性別されたということ、これをですね箴言では命の泉って呼んでるんですよ。命の泉、箴言の4章の23節にこう書いてあります。力の限り見張ってあなたの心を守れ、命の泉はこれから湧く。心を守っていきなさい。そこから全てのですねこのことを成し遂げることができる源泉があるんだよ。で私たちの力では決してできない神様の大いなる技が、その心に働かれる精霊のその技によって信仰を通してこう現れていくと。でもサムソンは初めからその泉を撒き散らす、外に撒き散らすようなことをどんどん行っていったんですね。彼は断族の人です。断の人ですね。で断族の割当地にはたくさんのペリシテ人が住んでいたんですが、彼はひっきりなしにペリシテ人の方に入っていって可愛い女の子を探してたわけですよ。ナンパしてたわけです。で人、そういう女の子との付き合いをずっとやっていて、その間も彼は主に用いられていったんです。 むしろそのペリシテ人の女に惹かれることによって数多くのペリシテ人がサムソンによって打ち負かされていくと。じゃあいいじゃないですかって思うじゃないですか。一時期そうなんです。神はこれで罪を是認しているのでは決してない。その女に惹かれていくサムソンを良しとは思っていない。でも神様が用いられているのはイスラエルをペリシテ人の手から救いたいと願っているからなんです。今でも数多くの伝道者、説教者、賛美音楽をする人を通して多くの人がイエス様を知り信じていくということが起こっているにもかかわらず、本人がですね、罪の中に生きて罪に陥ってしまうということがたくさんあるんですね。じゃあその救われた人って偽物なのかといったら、そうではなくて、神様がそこにいる人たちを愛してやまないから、たまたまそこにいる説教者、または賛美をリードする人ですね、賛美音楽をする人、そういう人たちを用いてるにしか過ぎないわけなんです。でもそれはいつまでも続かない。先ほど言ったようにデリラという女の手によって彼はついに自分の力の源泉を離して、デリラがサムソンが寝ている間に髪の毛を他の人に頼んでですね、こう剃ってもらった。でいつものようにペリシテ人をやっつけてやろうと思ったんですけども、普通の人になってしまってたんですね。でとても悲しい聖書箇所が16章の20節にありますが、彼は主が自分から離れたことを知らなかった。これね、すごい悲しいというか怖い箇所ですね。自分自身がにから主が離れていることをもう知らなかった。知らないうちに主が離れていた。ここで大事な話は、境界線を守ってください。彼は断続のそのイスラエル人であったにもかかわらず、その境界線を越えてペリシテ人たちがいるところに入っていってしまったわけなんです。戦いのために入っていくのはもちろん神様の御心です。けれどもそうではなくて、一緒に暮らしていくために、ペリシテ人の女を愛するためにその中に入っていったわけなんですね。でこのことについて新約聖書ではこう警告しています。第2コリントの6章の14節15節ですが、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。もちろんこれは男女関係には限らないで、いろんなことが含まれるわけですが、男女関係も含まれるでしょう。箴言に見知らぬ女についての警告がたくさんあるんですが、7章にですね、思慮に欠けた若者が見知らぬ女の家の中に入っていく様子を観察しているソロモンの記述があるんですね。彼を口説いています。へつらいの唇を使っています。でソロモンは彼のことをこう言ってます。7章の22節ですが、ほふり場へ引かれている牛のように、愚か者を懲らしめるための足かせのように、直ちに女に付き従ったと。で27節には、彼女の家は黄泉への道、死の部屋に下っていく。神を恐れる女性、これは自分の性ですね、セクシュアリティですよ。これが神から与えられた神聖なものだっていう知識があります。それゆえこれを将来の夫になる人のために神から与えられた賜物であるということを知ってますから、結婚の時まで守っていくわけなんです。で夫との結びつきによって初めて神から与えられた結婚の奥義を十分に知ることができる、その楽しみを知ることができるわけです。で男も同じで、箴言には先ほど使った命の泉というのが、心だけではなくて自分の性、つまりセクシュアリティにも泉として表現されています。箴言の5章の16節から18節に、あなたの泉を外に散らし通りを水路にしてもよいものか、 それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。その自分をここの妻だけに、その性を使っていくことをしていくんだったら、どんどんそれ祝福されていくよと。命の泉のように。でも撒き散らしたらもう枯れちゃうよ。今の哲学というのは唯物論なんですよ。それどういうことか。唯物論というのは全てのものが物質によって成り立っている。だから精神と言われているものも、なんかこう化学物質のですね、なんかこのなんかあの反応かなんかによって成り立っているということで、例えば性病のような伝染病を気をつけてさえいれば、自分の体の性に対して何を行っても構わないと思っているんですけれども、違うんですよね。私たちの体に対して行うことは精神、また霊にまで密接に結びついている。霊的な力、命の源泉になっているから、その境界線を守っていく必要があるよということです。でですね、こうやって反論する人がいるかもしれません。で、私もですね、クリスチャンになったばっかりの時に反論しました。でも境界線を越えなかったら、私たちは福音を届けるべき人に届かないじゃないか。そうなんですね。一面その通りなんです。誰が教会に人を新しく連れてきますか。新しく信じた人がね、一番連れてくんですよ。どんどん信仰生活長くなるとですね、クリスチャンじゃない人の友達が減っていくんですよね。これ現実の話をしてますけれども、で新しい人来てほしいなと思っても、実際に連れてくるのは救われたばっかりの人です、ですね。だからこうやって反論してもその通りかもしれない。でも私たちが見なければいけないのは、イエス様ご自身がどうやって人々を連れてきたか、連れてきたかっていうか、ご自分のところに人が来たか。イエス様は罪人と食事を取られていました。罪人と言われている人。でもイエス様はこう言われたんです。医者を必要とする者は正しいものではなくて病人だと。そして罪人が悔い改めるように招くことだってたんです。だからイエス様が罪人と食事をして悔い改める、変えるのはイエス様の方ではなくて、イエス様が合わせるんじゃなくて、彼らが悔い改めて合わせていくようになる。影響を与えるのは罪人の方ではなくてイエス様の方なわけなんですよ。なぜか、なぜそれがイエス様できたか、命の泉を持ってたからです。イエス様は父なる神との永遠の昔からの交わりという泉があったから、ご自身が神であるにもかかわらず人となって罪ある世界の中に入ることができたわけです。だから絶えず父なる神との交わりを絶やすことがない中で、初めて人々に接していくわけなんですよ。で、先ほども話しましたが、新しく救われるとですね、福音を伝えなければいけない。こんな素晴らしいものは伝えていかなければいけない。他の人も知らなければいけない。もう私もありました。何が起こるか、もう経験されていると思います。友達が自分から距離を取ってですね、離れていっちゃうんですよね。で、ある伝道者がですね、その麻薬友達ですよ、この、まあ、アメリカ人ですけれども、あのフィッピーだったんですけど、フリーセックスとかも全部いろいろやってるわけですけれども、もうイエス様を知ったからね、イエス様本当に知ったんだって言ったらですね、もう今までが仲良くしてたあの友達と言われてる人が友達ではもう一切なくなって、でこれはちょっとしたイエス様の犠牲だ、イエス様を愛してあの喜びの、まあ、ちょっとした犠牲だなと彼は割り切ったんですけれども、彼は命の泉を守りました。でこれが必要なんですね。でこれをやってないとどうなるか、撒き散らすんですよ。自分が罪を犯していた張本人であるにもかかわらず、罪から離れることを第一としないで、他の人たちにイエス様を伝える、まあ、サムソンと同じ状態になってしまいます。ものすごい人数の1000人以上のペリシテ人をたった一人で戦うことのできたサムソンが、たった一人の女の口説きによって倒れていきます。どうすればあなたを苦しめることができるのかというはっきりとした問いに対して、彼は気づくことなく 答えてしまうんですね。で、自分は大丈夫だろうって思っちゃうんですよ。これ罪って怖いですね。人を見えなくさせます。自分は大丈夫だろうって思っちゃうんです。でも見えなくさせる。箴言の14章の12節に、人の目にはまっすぐに見える道がある、その道の終わりは死の道である。まっすぐに見えるんだけど、実は崖っぷちにいてですね、もう落ちる寸前なわけなんです。で、彼がペリシ人によって目がえぐり取られて、牛が引く引き薄、おそらくはそういう引き薄だったと私は思ってるんですけども、ちょうどこう回転してるんですよね。で、ここに引き薄があって、こうで、あのイスラエル行かれた方は見たかも、そのね、どういうものか分かるかと思うんですけど、この回ってですね、この石をこう回してて、それでだあの、この作っていくんですけれども、で、これを彼はずっとやってたんです。奴隷状態です。これが罪がなされる技ですね。奴隷状態にさせます。でも、もし今私たちがもうこれはがんじがらめで離れられない、私はそうなってしまっているというふうにお感じになったら、福音があります。良い知らせがあります。イエス様がこう言われました。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。またこうも言われました。もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。イエス様は自由にすることができになります。イエス様の言葉にとどまるなら、その真理があなたを自由にすることができる。でも願わくはそうならないで、境界線にとどまっていることが必要ですよね。もしその模範を見たかったらですね、聖書の中で2人の人物を挙げます。ヨセフ、創世記に出てくるヨセフと、そしてダニエル書に出てくるダニエルです。彼らは全くの異教の中に生きてました。あのクリスチャンになって、ね、あの日本はね、本当に多神教の国でたくさん偶像があるって言ったらですね、ぜひエジプトに行ってください。エジプトの遺跡を見てください。エジプトの絵を見てください。それどころじゃないです。で、昨日もなんかエジプトの特集やってましたけれども、あ、彼らがやってるのはオカルトですよ。オカルトですね。ものすごかった。そこに17歳のヨセフがいました。で、彼は17歳 で美しかった。だからちょっとなんかあのモデルになるよう な、 これ な、 んかこうなんかそんな感じの彼だったわけです。そこに自分が仕えていた主人の妻がですね、私と寝ておくれってこう言ったわけです。たった2人だけになりました。ヨセフは主人を恐れてるし、また神を恐れてる。そんなことはできません。そしてそこから逃げて、その時にその妻は、主人の妻はですね、彼の外套、あの服をですね、掴んでいたから服をもう取ってですね、それで逃げて、そしたらその服を逆に証拠として使って私を襲おうとしたと。で、その主人が怒って彼、あのヨセフは牢獄に行ったんですけども、報いがあります。必ず報いがあります。彼はパロ、エジプトの王様のパロに会って、パロはこう言いました。この人のように神の霊がこの人のうちにいる人はいない。そしてヨセフはエジプトの総理大臣になったんですね。もう一人のダニエルは同じように、彼は若い時に、10代の時にバビロンというところに行って、バビロンもすごいですよ。もうその富もあるし、もう偶像もあるし、で、彼らはバビロンの文学をですね、もう全部徹底したエリート教育を受けました。名前まで変えられました。アイデンティティを変えられようとしたんです。それを受け取ってったんですけど、王様からのご馳走を一部をですね、この もらって、そしてその少年たちはですね、この生きていかなければいけないんだけど、それがユダヤ人としては汚れた食べ物であると拒んだんですよ。でも拒むっていうのは死に値します。命令を守れないのは、世話役がですね、私こんなことや、あの与えないってことが発覚したら殺されちゃうよと。じゃあ10日間私たちを試してくださいとダニエルも言いました。そして野菜だけ食べさせてください。そして他の少年たちよりももっと顔色が、あのこの、この見た目がどうなのかどうか試してください。で、野菜だけ食べたら、なんと他の少年たちよりももっと ふくよかだったんですね。この顔色もとっても良かった。私たちが守らなければいけないもの、繰り返しますが、命の泉です。ここですね、性別されたものです。そこから力が現れます。最後にですね、第2コリントの7章の1節をお読みしますが、愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。